本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイの福音書26章69節から75節です。ペテロが外の中庭に座っていると女中の一人が来ていった。あなたもガリラ人イエスと一緒にいましたね。しかしペテロは皆の前でそれを打ち消して、何を言っているのか私にはわからないと言った。そしてペテロが入り口まで出ていくと、他の女中が彼を見てそこにいる人々に言った。この人はナザレ人イエスと一緒でした。それでペテロはまたもそれを打ち消し、誓ってそんな人は知らないと言った。しばらくするとそのあたりに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ。言葉の訛りではっきりわかると言った。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは鶏が鳴く前に三度、あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。アーメン。ある個人やある共同体の変化は出発と従順が先行されることから始まります。生まれ故郷、父の家を出て神様の御言葉に従ったアブラハムは信仰の父と呼ばれます。40年間享受したエジプトの姫の息子という身分を捨て、神様の命令に従ったモーセはエジプト脱出の証人となりました。遊女ラハブはエリコという人生の舞台から退いて、神様の民に従うことで神様の歴史の舞台に名を残す恵みを授かりました。ルツもやはり暮らしの場のであった故郷を出て姑のナオミに従ったことでキリストの系図に入りました。イエス・キリストが天の御座から降りて父の御心に従われたことで救いの御業が起こりました。新旧約聖書は真の誠の変化の人生を生きた人や共同体が動いたとき変化の御業が起きたと伝えています。移動を決断するときには勇気が必要です。真の勇気を持っていないときには移動を経験できなくなります。従順もやはり同じです。従うときには勇気が必要です。真の勇気を持っているとき道と真理、命に従うことができます。しかし今日の本文は従うべき時に恐怖に襲われた弟子の姿を見せてくれます。福音書はイエス・キリストが神様の一人子であられると証ししています。一人子のイエス・キリストが私たちを救われるために私たちの元に来られたと述べ伝えています。罪人である私たちが一人子のイエス・キリストを信じて聖霊の実を結んで生き、神様の御国で天国の民として永遠に生きることを望んでおられると証ししています。しかし人々は救い主のイエス・キリストに気づきませんでした。神様の一人子、私たちの救い主のイエス・キリストを人々は罪人に慕ってあげました。そして彼らの契約通りに主を被告席に立たせました。防御能力があるにもかかわらず防御されなかった主、御言葉だけで勝つことができるのに争うことを望まれなかった主を人々は被告席に立たせてしまいました。イエス様が尋問を受けられる間、弟子のペテロは大祭司の家の中庭にいました。家の中庭にまで行きましたが、彼はイエス様と遠く離れた場所で、イエス様とは関係のない人のように大祭司の家の役人たちの群れに混ざっていました。役人たちの群れに混ざってペテロがその場でまで行った理由は、イエス様が囚われた後の成り行きを見るためだったと58節が伝えています。ペテロが逮捕されたイエス様の後についていくまで大きな勇気が必要だったでしょう。わずか 2,3 時間前に大祭司のしもべの耳を切ろうとした勇気の代わりに、ペテロの心は恐怖で満たされていたでしょう。それでペテロは普段自分が属していた 群れではなく他の群れの中に自分の身を隠しました。勇気と恐怖が共存する状況で、ペテロは主がこの世の終わりに天の雲に乗って再臨されると大祭司の群れに話されている御声を聞きました。主の御言葉は、自分が主に信仰の告白をした時から何度も主に直に聞いてきた御言葉と同じ御言葉でした。現在大祭司の家の役人たちの群れに混ざっているペテロは、決して主を裏切ることはないと言い切りました。しかしゲツセマネの丘で主を捕まえに来た群れに剣を振りかざした時のように勇気を出すには、あまりにも大きな恐怖が彼を襲っていました。それでペテロは勇気と卑怯の間の灰色の人間となって、大祭司の家の役人の群れに混ざって座りました。その時、女中の一人がペテロに近づいてきました。女中はペテロに、あなたもガリラ人イエスと共にいましたよねと聞きました。するとペテロはその場に来た人たちの前で、女中に向かって、何を言っているのか私にはわからないと言って、すぐさま主との関係を否定しました。道を歩いている時に自動車が来たら、無意識に自分を保護しようとする本能が作用するように、ペテロは自己保護本能によってすぐさま主を否定しました。ペテロは自分が何と答えたのか、自分の原稿を顧みる前に、今度は本能的にその場を避けました。自分に近寄ってくる恐怖の影を振り切れないまま、他の場所に逃げて再び座に座りましたが、そこも安全ではありませんでした。他の女中にも、この人はナザレ人イエスと一緒でしたと言われて、ペテロはこのように答えました。本文の72節です。それでペテロはまたもそれを打ち消し、誓って、そんな人は知らないと言った。最初の質問を受けた時よりもっと強く、ペテロは主を知らないと否定しました。今度は主を知らないと否定しただけではなく、誓ってまで動員しました。ユダ人たちは真実を話す前に誓ってと、まず宣言する習慣がありました。それにペテロはイエス様をそんな人と第三者と称し、危機から逃れるために必死になりました。誓って否定したペテロは、これ以上イエス様と自分を関係づける人がいないことを望みました。しかしペテロの望みとは正反対に、ペテロのそばにいた人たちが再びペテロを倒幕させました。73節です。しばらくすると、そのあたりに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ、言葉の訛りではっきりわかると言った。ペテロのそばに立っていた人の中に、オリーブ山でペテロの剣で耳を切り落とされたマルコスの親類がいました。その親類は、火の周りにいた人たちがイエスの仲間が今自分たちと共にいると話すのを聞きました。それでマルコスのことで興奮していた感情をそのままペテロの元に行って、確かにあなたもあのイエスの仲間だと問い詰めました。周囲にいた人たちはマルコスの親類の確信に満ちた言葉を聞いて、ペテロがイエスの仲間だと確信するようになりました。それで人々はペテロに、あなたの訛りがその証拠だと真実を話すように強く迫りました。北部のガリラヤ地方の発音は、よく整われた南部のユダヤ地方の発音とは大きく違って、すぐに区別することができました。韓国のキョンサン道出身の中には、米をゴメと発音する人がいるように、ガリラヤの人たちはヘブライ語のアルファベットのうち、アルレブ、ヘトゥ、アインなどの口頭文字を正確に発音できませんでした。また2番目のアルファベットのヘトをペと、21番目のアルファベットをシンをタウと発音したそうです。ガリラ地方の独特な 訛りを使っていたペテロは、そんな人といった時に人を意味するヘブライ語、イシをイトと発音したことでしょう。それで人々はこのような独特な発音を指摘しながら、ペテロをイエスの仲間だと確信しました。獅子エフタの時代にヨルダン川を挟んでギルアデ人とエフライム人の間で争いが起き、熾烈な戦闘が起こりました。戦闘で敗北したエフライム人たちが報復を避けて自分たちの地に戻るためにはヨルダン川を渡らねばなりませんでした。しかし渡り場はすでにギルアデ人たちが守っていました。同じ民族なので外見だけでは区別がつかないので、ギルアデ人たちはエフライム人を見分けるためにヨルダン川を渡ろうとする人たちに川を意味する単語シュボルーレを発音させました。SH を S と発音してシッボルレと発音した人は殺されますが、その時に殺された人はおよそ4万2000人に上りました。ペテロは自分の発音を集中的に問い詰められて当惑し、このように答えました。74節の前半部です。すると彼はそんな人は知らないと言って、呪いをかけて誓い始めた。ペテロに彼の人生で最も後悔する瞬間はいつかと質問したら、恐怖にとらわれて必死に嘘をついた今日の本文の時間だと答えるでしょう。ペテロにとっては今日の出来事は隠したくて消してしまいたい瞬間であるでしょう。ペテロはイエス様の十二弟子の中で一番弟子と呼ばれています。それは彼が年長者だったからでもありますが、せっかちな性格で誰よりも行動が先だったことも一役買ったことでしょう。無謀だほどに後のことを考えないペテロの行動の速さとせっかちな言葉は他の弟子たちの手本にもなりましたが、そのせいで失敗する場合も多くありました。主に水の上を歩きたいと頼んで、主の許可を得て海に足を運びました。しかし水の上を歩いて主の身元に行く途中、風を見て恐怖に囚われた瞬間、水に溺れて死にそうになった経験もありました。ピリポ・カイザリアで、人々は人の子を誰だと言っていますかと尋ねられる主に、あなたは生ける神の御子キリストですとためらいなく告白して、イエス様に最高の褒め言葉を聞きました。しかし、将来に起こる主の受難予告を聞いたと後に、そんなことはないとイエス様をいさめました。結局主から下がれ、サタンとひどく叱られました。皆が主を捨てるだろうという主の御言葉に主と共に死ぬことはあっても、決して主を捨てたり、知らないということはないと言い切りましたが、危うくなった自分の命を救うために呪い、誓って主を知らないと否定しました。原型不変の法則というものがあります。原型に少しの変化を加えて大きく変えることは不可能だということを表現するときに使う言葉です。主に整形手術をしたのにそれほど外見が改善されない場合に使ったりします。外見だけでなく人の本性本性を変えるのも簡単なことではありません。高額の教育費をかけて教育をさせても本性を変えることを本性を変えることは難しいです。しかし誰かの真の犠牲を見たとき、その犠牲を通して変わる場合は稀にあります。親を悩ませていた子供が、親が自分のために長い歳月涙を流し祈ったことを悟った瞬間に変わったりもします。時には献身的な配偶者や師匠を通して人生が変わる場合もあります。主を知らないと否定していたペテロは、主がすでに予言された御言葉通りに鶏が鳴いた時、ようやく我に返りました。ペテロは鶏の鳴き声を聞いて主の御言葉を思い出しました。主の御言葉を通してついにペテロは愚かで傲慢だった自分自身と出くわしました。 自分が何を言っているのかようやく悟り始めました。トレアダの脱覚醒と痛ましい恥辱だけが残ったペテロにできることは外に飛び出して激しく泣くことしかありませんでした。今日の本文は主が愛される弟子の裏切りの話です。主と共に死ぬことはあっても決して主を捨てたり知らないということはないと大口を叩いた弟子の裏切りです。イエス様のことには常に先頭に立っていたペテロはイエス様を捕らえに来た群れの中で大祭司のしもべの耳を切り取って主を守りました。しかし主が大祭司と律法学者長老たちに囲まれ尋問を受けられ唾を吐きかけられあざけりを受けられ主が最も孤独で一人寂しい時間に彼にできたことは主を裏切ることでした。一度ではなく三度もイエスの仲間ではないかという質問にペテロは主を知らないと否定しました。それも三番目の質問を受けた時には彼は呪って誓いました。74節の御言葉はペテロが主を呪ったという意味ではなくペテロが自分を呪って誓ったという意味です。もし自分の言葉が真実でなければ神様が自分に呪いを下されることを望むという意味です。ペテロは普段イエス様が仰せられる御言葉を理解できませんでした。イエス様の御言葉だけでなくイエス様の行動がある時には気に入りませんでした。それでイエス様の御言葉を深く考えずにペテロは主と共に死ぬこともできると言い切ったのです。ペテロは自分を本当によく知っておられるイエス様の警告の御言葉にも耳を傾けませんでした。ペテロが主の御言葉に耳を傾けなかった理由を一つ挙げると彼の傲慢さを理由に挙げることができます。傲慢の特徴は自分自身をもっと信頼し自分自身の考えがもっと正しいと考えることです。ペテロは主の御言葉より自分の信念をもっと信じました。それで彼は自分の生き方通りに答え自分の知識の限界の中で主の御言葉に応対しました。そして結局はイエス様が最も孤独で一人寂しい瞬間に彼はイエス様のそばではなく群れに混ざって主を知らないと激しく否定したのです。主は生ける神の御子キリストですと告白したペテロに主は天国の鍵を与えました。ペテロは主にハデスの門も打ち勝てないという恵みの御言葉も与えました。ペテロは自分が揺らぐことのない岩であると思っていました。しかし最後の晩餐が終わった直後、ペテロは固い岩ではなく小さな砂粒である自分自身を発見しました。三度も主を知らないと否定したペテロはイエス様の交渉外の期間中主とすべてを共にしましたが実際には主を分かっていませんでした。弟子たちは全員主を奇跡を起こされる方だと民族の指導者になられる方だと思っていました。私欲に満ちた心で主の傍らにくっついていれば自分に高い地位を与えてくださる方だと思っていました。しかしペテロは自分より自分についてもっとよく知っておられる主の御言葉を思い出しようやく悟りました。主の献身が死を超越した愛であることを悟ってペテロはようやく主がどんな方かを悟りました。それまで自分が捨てて従っていたと思っていた古いものを依然と手放していないことを悟った瞬間ペテロはようやく主がどんな方かを悟りました。西洋美術の全盛期だったルネッサンス時代の巨匠が3人います。同時代を生きたレオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ、そしてラファエロです。彫刻家のミケランジェロは彫刻をする前に 大理石の中に隠された本質をまずは見極めたと言います。大理石の中に隠された、すでに存在している像を見て、本質以外のものは削って捨てる作業をして誕生させた彫刻品がダビデ像とピエタです。ミケランジェロは大理石を大理石としてだけ見ず、その中に隠された本質を見る目を持っていました。その本質を見極める霊感で作業を行い、彼に本質を見極める霊性があったから、偉大な彫刻品が誕生することができました。ペテロはイエス様と共に過ごす間、絶対的な存在であられるイエス様を見極めることができませんでした。しかし十字架の犠牲を見て、彼はようやく主が救い主であられることを悟りました。聞こえてくる鶏の鳴き声で、主が仰せられた御言葉を思い出した瞬間、彼の目に苦悩の涙が流れた瞬間、彼はようやく本質を見ることができました。ペテロが発見した本質は何だったでしょうか。それは一人子のイエス・キリストを十字架にかけるほど私たちを愛された神様の愛です。日本人作家の遠藤周作は小説形式で書いたイエスの生涯という本を通して主の弟子たちを愚かな弟子たち、弱虫な弟子たち、卑怯で卑劣な弟子たちと評価しました。しかしその弟子たちが最後には殉教も恐れないグループに変わっていったと結論付けています。何がそうさせたのでしょうか。それは神様の愛です。無知だった弟子たちはイエス様の御言葉を理解できる心の状態ではありませんでした。卑怯な姿で遠く離れていた弟子たちはようやく神様の愛を悟った瞬間、弟子の共同体は死と共同体に、殉教も失せない岩の共同体に変わっていくことができました。今日の本文で説教を準備する間、私の心に響くゴスペルがありました。ペテロが流した悲痛な苦悩の涙と彼の泣き声が私には皮肉にも美しい話があるという題名のゴスペルに聞こえてきました。次はその歌詞です。美しい話がある、救い主の愛の話、栄光の天国を離れた愛、私のような罪人を救うために、広くて広い宇宙の中にいる多くて多い人の中で救いを受け守られた私、主の愛を授かって生きている人々には理解できない主を贈られた神様の愛、この愛が私を生かすカルバリの救いの愛、主の愛は本当に驚き、おう、主のその愛は本当に驚き、私のためのその愛。卑怯なペテロを慟哭の場に立たせ、悟らせてくださった神様の愛、その大きな十字架の愛が失敗したペテロの心をいっぱいに満たされました。海の水を炭にして、神様の愛を書くとしても全部は記録できない愛、その大きな十字架の愛でいっぱいになってペテロは岩らしく人生の後半部は価値ある人生を生きることができました。アルフォンス・ドーデの最後の授業という短編小説があります。フランスのアルザス地方に住む少年フランツは勉強より遊ぶのが好きな子供でした。今日もいつも通り遅れて教室に着きました。いつもなら叱ってくる先生が親切で優しい声でフランツを迎えてくれました。ところが教室に入った途端、おかしな空気を感じました。他の人と違って町の大人たちが教室に座っていました。町の大人たちは彼らが幼い時に学んだフランスの教科書を開いてアメル先生の話を熱心に聞いていました。先生は今日に限って小学士が学校を訪問した時に着る清掃を着ていました。 先生は講壇の前に立ち、優しい声でベルリンから命令が下されました。ドイツに帰属したアルザス・ロレーヌ地方のすべての学校はフランス語の授業ではなくドイツ語の授業を行うように言われましたと言い、今日のこの授業がフランス語で行う最後の授業だと言いました。授業が終わると同時にフランスは自分がフランス語を学ぶことにおろそかだったことを心底後悔しました。私たちは私たちに与えられた時間は当たり前にずっと続くだろうと考え、またいくらでも機会があると考えながら生きています。人生が永遠に続くだろうと考え、いくらでも機会があると考えて生きているうちに、私たちは人生の最後の時間を迎えるかもしれません。世俗的な価値観から決心さえすれば、いつでも離れることができると錯覚して、人生の最後を迎えるかもしれません。いくらでも機会があるだろうと考えているうちに、永遠の真理に従うことができずに人生の最後を迎えるかもしれません。しかし今日が人生の最後の時間になるかもしれないと思って全ての瞬間を生きていけば、今日すべきことをおろそかにしなくなるでしょう。また今日すべきことを簡単に明日に後回しにしないでしょう。今日が神様が許された人生の最後になるかもしれないということを意識するとき、私たちの視線を主に固定させることができます。最も近くで主と共に生きたペテロは、彼が裏切った時に使った言葉のように本当に主を知っていませんでした。主が仰せられる御言葉の意味が何かを理解できませんでした。しかし失敗し挫折したペテロのもとに愛の神様が直接来られた時、ペテロは自分が掴んでいた世俗的な価値観を手放すことができました。そして神様の愛が彼の心霊を満たし、彼の視線が主に固定された時、ペテロはようやく人生を人間を取る漁師、神様の羊の群れを飼い、羊たちの見本となることができました。神様の愛で回復したペテロは、ペテロの手紙第一でこのように言っています。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。なりよりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。愛の神様が恥ずかしさばかりの私たちのもとに今日も愛を通して来られました。堕胎で怠惰で挫折した私たちのもとに今日も来られ、祈りのために心を整え、身を慎みなさいとおっしゃいます。私たちと共におられる主が私の中におられることが難しくないように、私たち各自の心霊をきれいに整頓する習慣になることをお祈りします。そして後悔のない人生に私たちを導かれる主の御言葉に今日も耳を傾け、任せられた人生の場で私のもとに来られる神様の愛の証人として一週間を生きていくことを望みます。お祈りいたします。愛の神様、大口を叩いて強固な姿を見せていたペテルも、十字架の贖いの恵みを悟る前まで弱い存在でした。罪人であることを悟り、慟哭し悔い改めるペテルを愛で抱きしめてくださった神様、傲慢で頑固で弱くて怠惰で依然と恐怖の中で生きている私たちを憐れんでください。私たちに与えられた時間は当たり前に永遠に続き、いくらでも機会があると考える愚かな考えを捨て、ペテロを岩として強固に立たせてくださった主に従って今日を生きていきたいです。任せられた人生の場を神様の愛で満たしていけるように私たちと同行してください。明日から始まる旧正月には愛する家族と親戚に会いますが、私たちからキリストの香りが漂うようにしてくださり、神様の愛の証人となる祝福の時間になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。